2回に分けたケンケンさんとのお話後半です。
なんかね、そういうお店がお家の近くにあったりとか、
うんうんうん、
すればなんかちょっと理想的かなと。
なるほどね、
うん
うん、いう人たちにはそれこそパンケーキがいいのかどうなのか、グランデなんとかがいいのかどうなのかっていう話になるわけか。
あと気軽なもんじゃないですか、コーヒーって。
そうなんですよね、うん、飲む方から見たらね。
そうです、うん、なんかね、落ち着ける店があって、うん、で感じのいいマスターとかママさんがいて、うんうん、まあゆっくり、まあ、新聞とか雑誌とか置いてあったりしてね。
そうですね、はい。
何週間前のやねんっていうような週刊誌が置いてあったり。
そうそうそう、
テレビで野球がかかってたりとか。
そうそうそう、甲子園とあとお相撲ですね。
うん、そうそうそう、はい、だ僕の中の喫茶店、カフェじゃなくて喫茶店ってやっぱそういうイメージ。
あ、なるほどね、う
ん、だちっちゃい時母親に買い物帰りに連れてきてもらったお店なんかもそうだし、うん、わかりますかね、あのスタンドに、うん、金属製のスタンドに挿してあるソフトクリームとか、
はいはいはい、
昔喫茶店でありましたよ、ああいうのがね。
ほうほう、
母親がすごい喫茶店好きで、
うんうん、
ちっちゃい時よく連れてってもらったんで、その原体験がやっぱあるんですよ。
ああ、なるほど。
うん、だからその大人になって喫茶店で働くようになったっていうのも、
うんうん、
後で、その時は何にも思わないですよ。たまたまそういう仕事に就いたけども、
はい、
後で考えたら、やっぱそれはなんか母親とのそういうちっちゃい頃の思い出が自分の中にあるのかなとか。
うん、なるほど。
うん。だからやっぱそういう、どんな商売とか文化でもそうですけど、そういうファンを育てていくことですね、
うん
うん、やっぱりちっちゃい時の味の体験ってやっぱ大人になってもずっと続いていくもんなんで。
そうですね、
うん、
そっか、今の年寄りっていうのはそれこそ高度経済成長の頃を青年期を過ごされた方ですよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
だからそのね、銀座ルノワールとか、今でもありますけど、
はい、
ね、全盛期があって、まあ、ああいうとこはね、今でもビジネス版が商談とかで使ったりもするし、
はいはい、そうですね、うん。
で、今度はそのルノワールが引退した段階の世代のために、郊外にお孫さんとかを連れて入れるような店を作ったりね。
ほうほうほ
う。うん。うん、だからかつて純喫茶を利用した世代をもう一回呼び戻そうみたいなこともやってるんで。
なるほど。ルノワールも不思議な形態ですよね。あのチェーンでありながら、うん、ルノワールはいつもあるっていう。
そう。
なんか不思議な。
席もね、
そう、
椅子のテーブルの端もわざとゆったりめに作ってあって、
うん、
うん、で携帯の充電ができたりとかパソコンが使えたりとか、
はい、
本当こうゆっくりしてもらうと。
そうですね。
うん、うん、あの回転率を上げるっていう飲食店の経営とは全く逆の発想なんだけど、
ね、
だからこそお客さんが来ると。
でコーヒー飲み終わったけど、ちょっと一眠りしてる間に、コーヒーカップが下げられて、代わりに緑茶が置いてあるんですよね。
そうです。
うわぁ、あ、おっとっと、とか思ってびっくりしたことありますけど。
うん。あのね、営業中のサラリーマンがサボりに来るじゃないですか。
はい。サラリーマンのオアシスですもんね。
そうですね。だから、喫茶店で多分、そう、今、オアシスっておっしゃいましたけど、
はい、
ほんとその街のオアシスというか、
うんうん、
ほっと一息つける居心地のいい場所。
そうですね。
うん、だからそれをどう作られるかっていう。
なるほどね、
うんうん。味だけじゃなくて、ね、その雰囲気とか、
はい、
居心地の良さを作れるかっていうのは、ね、さ、店やってる人の人柄とかも出るやろし、
うんうん、
だそういうのが言ってみれば、簡単なことなんですけどね。
うん。
うん、僕もその個人経営でやってるお店で働いた後に、
はい、
その会社でチェーンでやってるところも入りましたけど、
はい、
やっぱりその儲けを出すっていうのがいかに難しいかって、その人件費を削れってすごい言われたし、
そうですね、はい、
うん、でも逆にその最初に働いてたお店のことを考えると、まあ本当に夫婦でやってるようなお店で、
うんうん、
まあ、バイトも一人か二人置いてりゃいいわっていう感じで、
うんうん、
十分やっていけてたんですよね。
うん、
だから、やっぱ喫茶店でやっぱそういうところに戻っていくのかなと思って。
なるほどね。
うん。うん、だからその、フードビジネスとしてはちょっと難しいのかもしれないけど、
うんうん、
なんかやっぱ、ひょっとしたら個人でやる方が向いてる商売なのかもしれない。
ああ、なるほどね。
うん。うん、
その代わりこうメニューをあんまり増やしたり派手な宣伝をしたりしないで、うん、で我が道を行く形で受け入れてもらえる人だけに応えるような方針の方がいいのかな、
うん、そのやっぱ街の中に溶け込むっていうことが一番大事なんじゃないですか。
あ、確かにね、うん、実はですね、まあこうやって昭和荘という家賃がタダなんで入らせていただいたこのアパートなんですけど、
はい、
私もそのある意味、まあ、昭和荘というネーミングにも惹かれたのもあるし、うん、カフェにしないで喫茶室にした理由はイメージとしては多分昭和の喫茶店のイメージなんですよね。だけどなかなかこうこれやっときゃ大丈夫とかこっちを頑張ろうとかいうのがなかなか見つけられなくて、お客さんの声をまず聞こうと思ってとりあえずお店開いてやってるんですけど、なかなかねこうリアルな展望をどういう風にできるかなというのが、まあ、内心の悩みの種ではあるんですけどね。どうですかね、今の昭和からそれこそ平成のもっと言えば21世紀のコーヒー産業というかコーヒー店の展望ってどういう風に考えたらいいですかね。
えらいアカデミックな。いやだからそのスターバックスみたいなのも残っていくだろうし、うん、
はい、
やっぱり、まあ、神戸なんか歩いてても、うん、古い純喫茶ってやっぱりまだ残ってるんですよ。
ははは、
うん、で例えば店主が亡くなって、うんうん、常連さんが継いでるとかね、
はは、なるほど、
息子さんとかじゃなくて、
ははは、
うん、
ファンの人たちが引き継ごう
と、そうそうです
ね、うん、
あったりとか、うん、僕もねまた喫茶店で働いてみたいなっていうような気持ちはちょっとあったりするんですけどね。
ははは、そうですか。
うん、だ一番理想は例えばそういうお年寄りの夫婦がやってる古い喫茶店があって、うんうん、まあお客さんもそれなりに来てると、
はい、
でももう店主は体が持たない、
はい、
うん、でも店を閉めなければならないっていう時に、
うん、
じゃあ僕は引き継ぎますみたいなのがあったら理想なんですけど、
いいですね、
まあそればっかりは縁なんで、
うんうんうん、でもそういうのもまあ客観的に見たら店主の方々もお年がお年なもんですからね、
うん、
それとあと一極集中でこうどうしても都心へこうファッショナブルなこう街中に若い人は集まるけど、ふって考えるとその周りにはその親の世代やお年寄りが住んで暮らしてらっしゃるんですよね。
そうです、だからそのね、もう本番段階の世代がリタイアするって、うん、今の時代やからこそ若者をターゲットにしない、
うん、そうですね、
なんかそういうのがあってもいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、そういう、うん、大人のなんていうか大人っていうかもう僕らのよりもっと先輩の人ですよね、
はい、
そういう方たちの文化っていうか、あっていいと思うしこれから出てくると思うんですけども、うん、自ら始めるっていう人もいるだろうし定年してお店始める人もいるじゃないですか、うん、まあねそんな儲かんないかもしれんけど、まあそんなに人雇わなくてもいいし例えば夫婦とかでやって自分らが食っていければいいかみたいな感じだった
り、難しいか大変ですけどなんかやっていけばいけるような気もしてきたな。
まあやってみてください。
あ、
頑張って。
わかりました。ちょっともうちょっとしばらくはこう修行も兼ねて昭和荘でお邪魔させていただくんで、
そうですね、
またいろいろ教えてください。
いえいえ、
ちょくちょくコーヒー飲みに来ていただくと助かります。
はい、あ、もうこんな時間ですか。じゃあそろそろ帰ります。
ああ、そうですか、わかりました。
はい、403号室へ戻ります。
あ、またコーヒー飲みに出してください。
はい、またごちそうさまでした。
はい、ありがとうございました。はい、どうも。
はい。
いや、驚いたね。同業者の方が上の階にいるなんて。でも勉強になるな。まあ、善と多難な気もするけど、そこに立ち向かう日々が一つの生きがいなんだよね。なるようにしかならないし、なるようになるし、ならないようにならないし、今は前進があるのみ、頑張ろう。
うん。